この正しい方だったということを表現でありますが、マルコの方では実にこの方は、この人は神の子だったという訳で言われておりますね。同じように言われるんです。イエス様の十字架、それは罪のない正しい通りの方、神の子の十字架だったということにおいて全く違いますね。そしてその十字架はもう一つ、完全に自ら住んで語られた十字架ですね。人は誰でも生まれて死ぬわけでありますが、死ぬことを、特別な死を死ぬことを目的として生まれてこられた方、イエス様ご自分でも私は死ぬために来たんだと弟子たちに解き明かされたことがありました。時にペテロはとんでもない先生、そんなことがあってはなりませんとこう言いました。その時サタンが退け、イエス様は叫ばれたんですね。イエス様の十字架を何としてもとどめたいのは、これは悪魔の心を見ていました。初めから終わりまでイエス様の御顔は十字架に向けられていたということですね。彼らをお許しください、お許しください。皆さん、これは敵を愛せよと、汝の敵を愛せよと説かれた方のお言葉ですよね。マタイの御書に出てまいります三条の教えの中で、イエス様は言われました。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。もうこう聞いている人たちは、弟子たちも含めてびっくり仰天したと思いますが、これこそ神様の御心なんだと、神があなたに求められておられることなんだということですね。敵を愛す、愛敵の祈りであります。イエス様こういう教えをなさいました。みんなびっくりいたしました。しかしこう教えられたイエス様は、まさにこの十字架で、ご自分の十字架で、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるんですと、イエス様は自分を十字架に追いやる、憎しみと追いやる者たちを恨まない、憎まないのみか、彼らのために罪の許しをこう祈っていらっしゃる。ただ許すことだけでも困難なのに、自分を十字架に作って憎しみを殺そうとする人間を、まず最初に父を許してください、最初の言葉はこれです。皆さん、これ以上大きな愛、これ以上深い愛があるだろうかと私たちは思うわけであります。古来この十字架の第一人を通してですね、ハッとしてですね、キリスト信仰に導かれた方はたくさんいらっしゃいます。これは違うな、これは何だと、本当にこの第一芸の中に神様の愛をそこに見る思いがするわけでありますね。敵をも愛する愛であります。これは人間の愛じゃない。人間の特徴というのはあくまでも自分が、己が一番可愛いわけであります。なんだかんだ言っててもですね、やっぱり自分で生きているのが人間であります。だけどもイエス様はその極限の状態で、極限の状態というのは自分の本性がまさに現れというその瞬間ですけども、その本性が現れた時にイエス・キリストの本性は、その心の中に秘められたものは、そこから現れてきたものの第一のものは許せ、敵をも許せない。皆さんは塩刈峠の本を読まれたことがあると思いますが、今もね、夏目漱石の心とかね、坊ちゃんとか、それから三浦子の塩刈峠っていうのは、あるいは太宰治の走りメロスとかですね、こういうのは中学生高校生が 今でもね大好きな読んでる本だそうですよ。ベスト10の中に必ず入ってくる三浦子の塩刈峠、ご存知の実話をもとにして作られた小説ありますがね。でこの中に主人公がこの真冬のこの雪降る この冷たいですね、夕暮れの雑踏の中でですね、一人のキリスト教の伝道者と出会うわけですね。彼はロボ伝道している。イキカズマというこの伝道者がね、北海道に来てですね、伝道している。誰も耳を傾けない中で、道行く人たちに声を張り上げて伝道しているという、その場面が出てくるんですね。未来ことさんというのはね、どんな大きな小説の対象を取るよりもね、自分の書く小説の中で一人の人がキリストに導かれることを本気で祈って小説を書いている、そして書きながら祈っている、祈りながら書いている人ですよね。もう亡くなりましたけどね。でこの小説の中に必ずね、イエス様の福音が出てくる。福音が明かされている。人間の罪深さとともに、ドロドロした罪深さとともに、そしてそこに福音というものが必ずテーマの中に出てくる。で特に周回講義でここで伝道者を出してですね、そして主人公の前にですね、この伝道者を置いてですね、その席を聞かせているというのはね、これは全ての人にこの小説を通して宮川さんがね、イエス様のことを紹介している、そういう文章なんですよ。こう書いて、ちょっと紹介させていただきたいんですがね、ご存じの方いらっしゃるかと。一人の男が街灯も着ないで大声で叫んでいる。誰も耳を傾けるものはない。信夫は主人公であります。ふと耳に入った言葉に惹かれて立ち止まった。人間というものは皆さん一体どんなものでありますか。まず人間とは自分を誰よりも可愛いと思うものであります。皆さん、しかし私はたった一人世にもバカな男を知っております。その男はイエス・キリストであります。男はぐいっと一歩信夫の方に近寄って叫んだ。イエス・キリストは何一つ悪いことはなさらなかった。生まれつきの飯を治し、生まれつきの足内を治し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか皆さんお分かりですか。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか。それは命ではありませんか。このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したまはなかった。人々は自分が悪いことをしながら自分は悪くないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストはこの世のすべての罪を背負って十字架にかけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼はそれをしなかった。悪くない者が悪い者の罪を背負う、悪い者が悪くないと言って逃げる、ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエス・キリストはその十字架の上で各祈りたもうたのであります。いいですか皆さん、十字架の上でイエス・キリストは己を十字架につけた者のために各祈ったのであります。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればなり。父よ、彼らを許したまえ、そのなすところを知らざればない。聞きましたか皆さん、今自分を差し殺す者のために許したまえと祈ることのできるこの人こそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。突如として伝道師の澄んだ目から涙が落ちた。信夫は身動きもできずに立っていた。まあこういうちょっと長い目に紹介しましたけども、本当によくですね、未来愛子というキリスト者の信仰としてですね、この辺のことがね、よく表現されていると思いませんか。これは敵を愛する祈りだということでありますね。イエス様は言葉の人じゃない、行われた、すぐ行われた、まさにこの場面であります。また同時にですね、これはこの小説が押して言わしめておりますけれども、これは単なる敵を愛する 言葉、その人の言葉じゃなくて、まさにこの人格の中に私は神を見ると言ってますね。これは神の言葉なんです。